主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水無月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
うん、
さあ今日はですね、鉄道唱歌、
鉄道唱歌、
はい、まあ、不定期に気ままに配信してる回なんですけれども、
はい、
第5回目
5回、
はい、
5回か、
うん、5回目ですよ。東京新橋を出て神戸に向かっておるこの旅の歌の旅なんですが、
ね、
現在歌的には54番までやりましたが、
54、うん、
はい、地理的には京都を出て
ちょうど大阪との境ぐらいですね
まで来ましたか、大阪府ぐらいに入ってくるよと、うん、
はい、
この鉄道唱歌は明治の中頃に作られた、
はい、
鉄道と地理と歴史と音楽を楽しむ、
うん、
とても優れた、
そうですね、
歌なので、
教育のためのね、
その歌詞を読みながら、はい、歴史に触れたり地理に触れたり思い出話に浸っておりますが、
うん、
前いつ配信したかちょっともう覚えてないんですが、
はい、
まあ、前回は京都だけで終わってしまいまして、
ね、京都はやっぱりね
ボリューミーでした
ね、
もうちょっと今日はね、だいぶ長いこと引っ張っているシリーズなので、そろそろ今日で終着まで行きたいと
ゴールしますか、
はい、
はい、
考えてます、
はい、
では早速、
うん、
55番ですね。では恒例のアカペラ
ソング、ああそうか、はい、
はい、せーの
淀道の川舟さを指して下りし旅は昔にて、瞬く暇に今は行く、煙絶えせぬ陸の
空が
って言うね、空がの道、
はい、
煙絶えせぬ空がの道、なんか引っ張られる
空がの道、
煙絶えせぬ空がの道かな、
でもそうやって歌ったよ
いやだから今日、うん、合ってんじゃない、
うん、こんな感じ、
まあまあまあまあ、
うん、はい、うん、歌をこう伝承するって今でこそ楽譜ありますけど、
うん、
楽譜がない時ってこうやって口頭
と、あ、口伝でね、
ね、聞いて覚えるんでしょう、うん、そうすると絶対音感じゃない人って、まあ、僕もいい加減ですけど、
うん、
まあセンスが悪いとやっぱずれてくるんでしょうね、うん、
まあね、それは長ければどんどん変わっていくでしょう、
うん、ね、なんか難しさを感じますが、
はい、
さあ55番淀の川舟さを指して、
うん、
下りし旅は昔にて、
うん、
瞬く暇に今は行く、煙絶えせぬ久我の道、
はい、
まあ、昔は淀川を川で船で下ってた
京都大阪間のね、まあ、やっぱメインルートは当時は淀川ですね。
で、あのオールじゃなく竿で漕いでたってことですね。
ああ、まあまあそうですね、
昔の
上りなんかはまあ人が引っ張ったりもしたみたいですけど、まあ、
それは古き時代の話で、
うん、
今は陸の道を
鉄道で
鉄道があ
っという間に行けちゃうよ
と、ポッとこう煙を、
うん、
絶やさず、まあ、絶えることなく、
うん、
あ、で暇なくてあっという間に
ってことか、あっという間にですね、
行っちゃうんだぜという、
うん、
鉄道ってすごいだろうっていう歌か、
うん、
なるほど、はい、55番、
6番、
56番ですね、
はい、
送り向かうるほどもなく茨城吹田の打ちすぎて、
うん、
早大阪に月にけり、梅田は我を迎えたり、
はい、
大阪駅に着いたんですね。
着いたね。
この淀川沿い、これ 東海道線で淀川沿いを走るのこれ。
あんまり、まあこのね、山崎とこの高槻の間ぐらいが比較的近いかな、うん、まあ、ちょっと見えるぐらいかな。
で茨城とか茨城か
茨城
とか吹田って大阪の町の名前ですよね。
大阪京都の間の町ですね。
ねえ、なんか東海道本線を快速で走ると
そうそうそう
そう泊駅っぽいとこですよね、うん、でそれも過ぎて大阪駅、大阪、
うん、
大阪駅っていうのは大阪の地名的には梅田ってところになるので、
ね、う
ん、梅田で我を迎えたりと、
うん、
だいぶ再開発で大阪駅って変わりましたよね。
あ、駅は変わったね、
うん、あの JR の駅と駅裏になるっていうの、うん、そうやね、うん、あっちだいぶ変わりましたね。
操車場がね、あの貨物の駅が全部なくなって、
うん、ちょっと未だに把握しきれてない僕。あの大阪の表の方もよくなんかだいぶ変わります。あれ
用事ないでしょあのとこ、
うん、ないけど、でもこう遊びに行って、まあ、青春18切符なんかで、まあ、ケリーサンシティに帰ろうと思うと大阪駅立ち寄ったりするわけですよ。やっぱ551の豚まん買わなきゃいけないしさ
あんなの駅構内にあるじゃん。
駅構内にもあるけど、デパートもあるから見たかったり、
あ、
うん、あの高島屋じゃない、なんだっけ、
大丸、
大丸のデパートに、まあ、ポケモンセンターとかあるので、
あ、そうですか、
とか東京ハンズとか、その辺ちょっと暇つぶしに見たりとかするのに立ち寄るし、
はい、
まあ、飲み会なんかあったらやっぱり梅田とかで、
いやでもこっちでしょ、裏の方なんか行かないでしょ。
あ、裏の方は行かない。
グランフロントだっけ。
あっちね、1回か2回だけ行きました。
あ、
なんかの企画展みたいなのがあって、
へ、
行ったけど、どこ歩いてるんだろう、
でかい、なんかあるじゃん、ビル。
で、地下入ったらもうわけわかんなくて。
わかんないね。
うん。こう、あの、梅田の地下街って未だによくわかんない、ね。まあ、上も下も、
まあね、
複雑で迷路みたい
な、
ね。
慣れないとわかんない。
ね。はい、57番行きましょう、
うん、
あれちょっと待ってね、57番、
57、
はい、散布のいつにくらいして、
まあ、1でいいんじゃないですか、うん、散布の1、2でいいんじゃないですか、
散布の1にくらいして、
うん、
商業繁
繁華、
商業繁華の大阪市、
はい、
豊太
鼓、太鼓、
宝太鼓の気づきたる、
うん、
城に四段は置かれたり、
はい、
三府、三つの大阪府、うん、京都府の府ですね。
そうやね。
あ、そうか、明治時代は東京府、
東京、
東京、京都、大阪って府だったんですよね、うん、の一つ、
まあ、一番目、まあ、商業の中心って意味でしょうね。商業ではやっぱり一番、人口は江戸でしょうね、東京でしょうね。
あ、まあ、やっぱ商売の町ですね、
うん、
大阪は商いの町、はい、大阪市ってなんか珍しいね、こう市町村名が入ってくるって今までなかったね。
そうだっけ、うん、まあ、そうか、大阪じゃなくてね、
うん、大阪市、うん、ね、宝太鼓、豊臣秀吉が築いた、うん、大阪城に軍隊がいたの、
陸軍ですね、第三師団かな、うん、
の本部が大阪城に、
お城の天守閣行ったことあります？
あります。
あそこにまだ師団本部の建物残ってるでしょ、天守閣の右に古い建物、
なんか博物館みたいな感じのところでしょ、あれ、そうな
の、あれが第三師団の本部かな、
で隣に天守閣置いてあったの。
天守閣は昭和になってから再建されたから、
あ、うん、じゃあ城跡の石垣の横にポンってあったんだ、
うん、石段が、
うん、
まあ、あの、だ、要するに城内の一帯が、まあ、要するにいろんな、うん、なんていうの、連兵城とか兵舎とか、
今の大阪城公園、
城公園は工場でしょ、大阪砲兵工廠って、あの大砲とか鉄砲とか作ってた工場
が、うん、で大阪城って、
うん、
あの大阪の陣で燃えちゃうじゃん、
はい、
その後天守閣っていうのは作られなかったの？
いや、作られましたね、徳川時代のもありました、ね、
あるんだ、うん、で徳川時代になると大阪城って誰が管理してるの？
大阪城は大阪城代っていう譜代の大名が順繰りで、
あ、じゃあ幕府
のもちろん大阪直轄地なんで、譜代の大名が任命されて順番に大阪城代。
でもさ、大阪の、まあ、隣じゃないけど近くに紀州藩、紀州徳川家があって、
あ、はい、
あれ戸様大名じゃない、あの審判大名の御三家って、
うん、
その戸様大名を見張るみたいな役割で、
うん
うん、まあ紀伊尾張とかに配置されたってよく習ったんだけど、
うん、
大阪城もそんな感じなの？
大阪城もそうでしょ、まさに西国の大体でっかい戸様が一番危ないとこが多いじゃない
ですか。そうですね、まあ、実際そうだったしね、う
ん、で攻めてきたらまず大阪で食い止めて、でそれがダメなら今度彦根城でしょ、
うんうんうん、
それがダメなら名古屋城みたいな。
そうすると紀州と大阪は第一防衛ライン。
まあまあそうよね、やっぱり京都守るっていうのは大事だし
ね。うん、なるほどね、うん、はい。さて58番、ここぞ昔の何話の津、
うん、
ここぞ高津の宮の跡、
はい、
あち川口にいる船は、
うん、
船いる船の、
の
煙は日夜絶え間なし、
はい、
ま、何話大阪湖、
うん、
大阪湾大阪湖、
はい、
この昔はね、何度もおもれきでも触れてますが、まあ、大阪城のあたり湿地帯で、
そうやね、
で、まあ、豊臣の頃からだとこう運河とかが整備されるの
埋め立てられてね、
うん、掘り張りで なってきてこう、でも昔はこう湿地だったり港って結構陸地の奥深くまで、
そうそうそう、あのお城のあるあたりだけが高台で、あとはもうずっと目の前まで海って感じ。
じゃあもう明治の頃になるともう完全に陸地化してる。
もちろんもちろん、もう近世にはね、もう大体大阪の町ってある程度できてるし、
じゃあ今の大阪港ぐらいまでも町になってたの、
うん、まあ、
まあ今ちょっとだいぶ埋め立ててると思うけど、
まあかなり、まあ、明治以降あの築港港を築いてやってますから、うん、まあ、もうちょっとな内側には入ってくると思うけど、
じゃあまあ古代より
大阪の中心地はもちろん、うん、
古代より現代
にもちろん
に近い、
全然近い、
も地形になってるんですね、
うん、何話の津の時代なんか何もないでしょ、
ない、うん、高津宮、
高津宮
とは、
高津宮はあれでしょう、仁徳天皇の宮、高津神社って今でも神社があるけど、
うん、
仁徳天皇が住んでた宮殿が高津宮っていうのがあって、うん、
そうなの、こんなとこに住んでたの？
大阪。
大きみは。
うん。有名なんかあるじゃないですか、あのなんだっけ、煙、家からそのご飯を炊く煙が立たないから、
うん、
みんな苦しんでんだなって知って、
うん、
税金下げたっていう仁徳天皇のお話。
うん、うん。
それがこの、
うん、この58番
の高津宮、高津宮で。
なるほどね。そうか。まあ、でも仁徳天皇陵のあのでっかいの も、
うん、
もうこの時も認識されてるのかな、
ん、明治時代、
うん、
もうそりゃそうでしょ、う
ん、あれ前方後円墳って形も分かってんのかな、
分かってんじゃない、
現代の僕たちは航空写真を見て、まあね、おーすげーすごいってこう、
そ地図作ったら分かるでしょやっぱり、
あ、はでも入んないと分かんないじゃん、お堀の中なんか、
うん、いや、そ地図作った時は入ったんじゃない、
あ、今はさ宮内庁がさ天皇陵って管理してるじゃない、
うん、
江戸時代は、
江戸時代はねほったらかしですね、
あ、じゃあ入りたい放題、
うん、
盗掘し放題なんだ、
盗掘し放題でしょうね、
平安時代とかもほったらかしだったの、
うん、ね、律令制がまあある程度機能してた時は、まあ、そういう、ね、宮内省の中とかにそういう領土を管理するっていう役所はあったんで、まあ、どの程度行き届いてたのか分かんない、まあまあ多分その朝廷の力がだ武家政権ができた頃にだんだんだんだんそんなとこまで金回らなくなるでしょうし、
そうだよね、あの飛鳥村のさ天皇陵とかも、
うんうん、
やっぱ鎌倉時代に盗掘にあってる、
あ、まあ、中世が多いですね、
う
ん、確かに、
そうするとやっぱ朝廷の
権
威が落ちて、
まあ、
管理する 力もなくなっちゃった、
うん、やっちゃえって話でしょうね。
でも今仁徳天皇陵のその石室とかどうなってるかは一応分かんない、
分かんないけど、なんかあれでしょ、なんか明治の最初の頃になんか外国人が勝手にやったりとか、
なんか大英博物館にあるんだよ ね、資料がね。
なんで結構なんか仁徳陵もいろんな地元の話とか聞いてると 2,30 年前とか結構みんな入って遊んだりとか魚釣ってたっていう話ですけどね。
おお、まあでもそうだよね、うん、ただの裏山って言ったら、
まあね、
裏山だもんね、うん、はい、では59番、
うん、
鳥も
かけらぬ、
かけらぬ大空に、
うん、
霞む五重の塔の影、仏法最初の寺と聞く、四天王寺はあれかよ、あれかとよ、
うん、
まあ、四天王寺
ですね、
天王寺、
天王寺
と四天王寺
一緒ですね、まあ、四天王寺、うん、
で聖徳太子が建てた四天王寺、
そうやね、
これは飛鳥時代の授業で出てきますね、
もちろん、
うん、まあ、当時の日本の玄関口、
うん、
四天王寺、
はい、
ね、行ったことないったな、
行ったこと
ない
ない、
うん、四天王寺は、
あ、本当に
天王寺はある、
あ、町には行ったけど、
うん、
四天王寺はちょっと外れてますけどね、
天王寺動物園もない、
ああ、動物園は僕も行ったことないけど、
うん、通天閣はある、
通天閣行った、
うん、通天閣行きました、
行った、串カツ食った、
食ってない、
食べてない、
うん、だって串カツって揚げ物だよ、
揚げ物だよ、
うん、
カツって言って
ん、なんか揚げ物しかないじゃん、
ないね、キャベツ、
キャベツと、うん、なんかね、串カツもさ、美味しいとこと、
あ、
美味しくないとこあるじゃん、
そうそうそう、
でなんかね、ケリーサンシティもやっぱ今串揚げ屋ってあるんですよ、
ね、
串カツ屋って、うん、でちょっとオシャンティーな感じの串カツ屋があるんです、はいはい、で友達がそこ好きで、
う
ん、あの連れてってもらったんだけど、
うん、
美味しくなかった、
美味しくない、
うん、
あ、そう、
なんかソースも串カツもさ、大阪とかってなんか、
う
ん、でっかいあのアルミとかのさ、
あ、
こう箱にドバって入ってて、そこにドバってつけて食べるじゃない、でちょっとおしゃれなとこって小皿に
こうなんか4つに割ったやつに
ソース、
そうそうそう、お塩だ、何とか
だって、そうそうそうそうそうそう、であれね、なんかつけづらかったの、そこの皿その持ってるのと、でそんなんだったら普通のこう家庭用のあの醤油みたいな感じでべちゃってかけたっていいと思うんだけど、
うん、
そんなんでつけづらいし、
う
ん、って思ったほど美味しくなかったし、
うん、
それだったらなんかチェーン店の居酒屋の串カツの方が美味しかったって
、盛り合わせみた
いな、うん、
あ、
みたいなのがあってさ、うん、でなんかそんなにこだわらなくて、ただの揚げ物でしょになっちゃって、
まあそうだけど、うん、
いや美味しいなって思うとこもあるんだよ、ケリーサンシティとか近くの町にも、でもなんか僕居酒屋とか入るとゆっくりしたいので、
あ、まあ串カツ屋はそんな感じじゃないね、
ちょっとねだべりたいので、
そうそうそう、
まあそこってちょっと軽く引っ掛けるぐらいの食べ
方しかできないじゃん、まあ、前座として使う感じかな、うん、確かにな
んでちょっと、うん、いかん、あまりいかないかな、
胸焼けするしね、ガバガバ食ったら、
そう食べれちゃうでしょ、
うん、食べたら後からなんかね、ソースの酸っぱいのと油でなんかもう胸焼けするよね、
あのなんかあのイオンモールとかに入ってるレストランでさ、
はい、
あの串揚げバイキングの、
ああ、
あれ自分でテーブルに
揚げるやつ、テーブルに穴開いててね、
行ったことある、
あるあるある、
あれ、
あれはえぐいやろ、
俺50本ぐらい食っちゃったでも一口がちっちゃいからね、
ちっちゃいけど、でもあれさ、食った後に揚げ油の減り方見てなんかゾッとせえへん、
あ、そんな減ってました、
ね、そうそう、いっぱい入ってるけど食べ終わったら半分ぐらいになってるやんか、これ要するに衣と一緒に食ったってことやんか、
あれもね、そう食べれちゃうし、でもみんなこう一気に入れるから油が温度下がっちゃって、うん、綺麗に上がらない
んだよ、ね、うずうずんだ
よね、で、そうそう、うどん粉つけるのも下手だから、
そうそう、
なんかボテってなるし、で50本も食べれちゃって、
50胸焼けせえ
へん。もうちょっと若い時でしたけど、でも考えたらこれ揚げ物しか食ってないんだよね。
そうそうそう、
やめようって思ってそれ以来行かなくなりますよ。
本当に、
うん、はい。60番、大阪いでて右左、
うん、
なたねならざる畑もなし、
旗もなし、
旗もなし、
うん、
神崎川の流れのみ、浅木に行くぞ美しき、
うん、
大阪出ちゃったもん。
大阪出発
で、ね、で右左見ると
なたね畑、菜の花、
ならざる 旗もなしって書いてある。
なたねにがなってないような畑はないやから全部なたねってことでしょ。
いや、まぎらわしい遠回しの言い回しですね、うん、大阪は何、なたね油有名なんですか。
まあまあね、近世から綿とかね、なたねとか、うん、
アサギって何です。アサギに黄色、
多分だ、その菜の花の花が
咲いてる黄色で、あ、その色の名前ですか。
神崎川のだ流れだけがアサギの中に流れてるってことでしょうね。一面のあの花畑の中に
今もこの景色見れるの。
いやー、神崎川の両岸なんかマンションとか家ばっかりでしょ
う、ね、うん、はい。61番、
はい、
神崎より乗り換えて湯見に登る有馬山、
うん、
池田痛みと何聞きし酒の産地も通るなり、
通るなり、うん、
有馬山、有馬温泉ってこと。
そうですね、うん、
有馬の湯と池田、伊丹は伊丹空港とか宝塚の手前、うん、奥だっけ、宝塚の方だよね、
うん、
池田って、池、
池田もあるじゃないですか、池田市。
ああ、はいはいはい、あの辺も酒の産地、
もともとそうですね。灘とかよりもむしろ池田とか痛みの方が古いんじゃないですか。
あ、そうなんだ、うん、なんか灘の方がピンとくる。
ああ、まあ有名ですけどね。
うーん、なんか宝塚ね、宝塚歌劇見に行きたい。
ああ、僕も行ったことないね。
なんか楽しそうですよね。なんかツアーとかあるんだけどね。
ああ、たまにあってますね、いろいろ、
うん、やっぱちょっと舞台とか見たいなと思う時あるんですけどね。演劇、この宝塚に限らず。
あなたのお住まいの地域にはないんですか。あの、東京あるじゃないですか、宝塚の劇場が。
ない。
ないの。
ケリーさんの近くの大都市は劇団四季はある。
ああ、あの小屋あるね。
うん、けど
宝塚はないのか。
ない。
東京か 京都じゃないわ。
お、
宝塚に行くしかないのか。
なんか回ってくるのがあるのかな、地方巡業みたいなの。
たまにしてんのかな。
うん、でも行かないな。あのね、イオンモールで元宝塚の人がその宝塚で歌ってた歌を披露する無料コンサートっていうのは見たことある。ああ、
フリーの。
うん、3人ぐらい。
あ、
前行ってなんとなく練習してるとこ見てて、
対談しはった人が、
うん、で、また行ったらまた来てた。半年ぶりぐらいに。 あれずっとぐるぐる回ってるんじゃない。
あ、
全国か、うん、で、なんかほら宝塚の終わりの歌あるじゃない、
スミレの。
あ、そうそうそう、うん、それとか 歌ってくれてたよ。
あ、
うん、なんか男役、対談した男役の人と女役の。
そのあれは名前は言わないの。
思い出せないもん。
なんとかなんとかって。
うんうん、なんか調べたら対談して、
うん、
まあこう細々とやってるとか。
一応まだそういう歌ったりはされてるわけ。
うん、あ、だから変にこう舞台の脇役だけでずっとやってるより、
うん、
フリーになった方が儲かんのかな。
どうなんだ。
なんでこんなジャスコ回ってるのとかって思ったんだけど。
だからあれなんじゃない、 お教室とかされてて、まあ宣伝も兼ねてとか、踊りとか歌とかのね、
してんのかな。
結構多いですよね、対談された人がやってるとか。
ね、綺麗だね、あのお化粧とかね。
宝塚の町とか行った。
宝塚の町は行ったことある
んですよ。町行ったらもう見るからにの人いるでしょ。
まあ図鑑マニアみたいな。
いや、マニアじゃ、あの団員の人。
ああ、それ見たことない。
日曜とかなんかお休みの日とか行くとやっぱり遊びに行かはる。
あ、 おファミリーランドにあるさ手塚治虫記念館に何度か足を運んだんで、でもあそこ行くとき宝塚の劇場の前通るんで、横ですよ
ね、
うんうん、
あの辺こうほら歩いてる人を見て
意識
して思いっきり金髪の人とかさ、ああもう絶対そうだみたいな人
いますね、うん、ね、ちょっと見に行きたいな宝塚。
結構安い席もあるらしいけどね。
本当ですか、う
ん、高いのはね何万って席もあるけど、
うん、だってあの出待ちしてるような人とか、
あの人たちはね、なんか熱狂的な人いますよね、うん、
まあ、そうやって支えられてるんだろうし、
だって付き人みたいなことまでするんでしょ、
もう
その究極の人は家まで迎えに行って荷物持って、
本当に、うん、一般人でしょ、
一般人でその別、ね、お給料もらってるのか知らないけど、お小遣いぐらいくれるのか知らないけど、
すごいね、おもれきそんなのいない
よ、うん、いるわけねえ、
出待ちもされないし、
出待ちってどこでやってるか分かんない
はい、63番、
63、
磯には眺め晴れ渡る、
うん、
和田の岬を控えつつ山には絶えず布引きの滝見に人も登りゆく、うん、和田岬を見てるんですか、
和田岬、海側には和田岬があって、うん、山は六甲山の布引きの滝って有名な、
うん、あ、六甲山に滝あるんですか、
はい、
六甲おろしは出てこないですね、
六甲おろしはどっかの球団だけでしょ、阪神
タイガースっていうのはないんです
ね、
うん、
まだないでしょ
う、六甲山行ったことない、
なあ、まあ、どこを六甲山というかっていう
問題もあるけどね、あ、そうなんだ、あ、でもね、神戸からなんとかっていう神戸の私鉄に乗って、うん、山の向こうに行ったことあるよ、電車でなんか、
ね、神戸電鉄
なのかな、スズラン台ってとこ、
ああ神戸電鉄ですね、うん、
なんか神戸駅とかにあるでしょ、
そうそう
そう、地下鉄だったんだけど
新海地からでしょ、
でなんか神戸駅ってことは地下にいたけどきっと大都会じゃないですか、
うん、
で電車乗ったらいきなり山奥みたいな、そうそうそうそう、秘境みたいなとこ
通って、トンネル出たらいきなりガーンって登っていくでしょ、
うん、何これ神戸って思ってたらハッて開けて街が出てくるのね、
うん、
住宅街が、
そうそうそう、
あ、これが六甲かって思った、
まあまああの辺も六甲山の中っちゃ中ですよね、
っていう思い出がありますね、う
ん、はい、
久しく行ってないな神戸、
あ、本当に、
うん、あ、でも神戸入ってきたんですね、
もう入ってますね、うんうん、和田の岬、和田岬はもうど真ん中ですね、
はい、64番、
うん、
七度生まれて君がよ、守るといいし南高の、
うん、
石踏み高き港川、
うん、
流れてよよの人ぞ知る、
はい、
南高っていうのは楠木正成のことね、
そうですね、
だ南高の南は楠って書いてますね、うん、港川の戦い、
そうそうそう、
足利尊氏と楠木正
成
の戦いの舞台、あれ港川って神戸とかこの辺なんですか、
そうそう、九州から都を目指して攻め上ってくる尊氏を迎え撃ったのが港川の戦いですね、
うん、あれ死んじゃうんだよね楠木正成はね、
楠木はね、そうですね、
死んじゃうんだよね、はい、港川ってどの辺なんですか、
港川神社っていう神戸の駅のすぐ裏手ぐらいってことでしょ、
あれなんだ、はいはいはいはいはい、なんかね、じゃあもう一つ言っちゃおう、神戸の話する前に、うん、65番、お、あ、これで終わっちゃう、
もう終わり、エンディングって感じです、はい、
うん、思えば
え夢か
夢か時の間に、
うん、
53次走りきて、
はい、
神戸の宿に身を置くも人に翼の汽車の恩、
うん、
まあ、早く来れちゃったよ、スピーディーに神戸で来れちゃったよ
まあ鉄道はすごいねっていう話ですね、うん、
で神戸駅が終点なのね、
東海道線はね、
実際の鉄道も当時は
うん、いやまあ、ままあ、ここからはあの山陽鉄道っていう、まあ、あの私鉄がここから、まあ、
歌的にはここで終
点、一応ここまでは国鉄ですね、うん、
神戸は前行った時はあそこ鉄人28号、
あ長田 の,
のそうそうそうそうそうそう、震災のね、はいはいはい、復興の行きましたね、
そこしか行ってないの、
あと偉人館とか、
あ、うん、
それはね神戸で友達の結婚式があった時に、
あ
早く着いて、
あ
偉人館とかうろちょろしたり、次の日神戸に泊まったんで鉄人28号見に行ったりしてで、その後ほら水月くんと遊んだじゃん、
え、そんなあったっけ、
わしスーツ着て
神戸で、
じゃあ神戸じゃないよ、京都で遊ぼうって言って、
いつの話、
4、5年前、
これやってる、これ、
いや、おもれきの夜、おもれきのおの字もない時、
そんなことあったっけ、
うん、僕ちょっと関西に出てくるからちょっと久々に遊ぼうよっつって、
あ、本当に、
うん、
マジか、
あの骨折の後だと思うよ
骨折じゃありません、アキレス腱です、
うん、まあ似たようなもんだよ、うん、まあまあまあまあ、神戸そんなんで、
そうだっけ、
うん、だからね、あのポートピアとか、
はいはいはい、
あっちとか行ったことないんですよ、
ポートピア、ポートアイランド、ポートピアは博覧会でいつの話や
、うん、だ港の神戸港とか行ったことないし、
ポートアイランドなんか何もないんです
、福原橋みたいなこう平の清盛関係とかも見たことないし、
うん、まあ、何もないけどね、
神戸も僕やっぱ素通り系なんですよ、
まあな、神戸もね基本歴史のない町だしね、
関西はやっぱ大阪京都奈良っていうのはよくで、うん、ね、こうかん遊びに観光に行くんですけど、神戸ってなんかこれといってってなっちゃって、
あ
で西日本に遊びに行く時はもう新幹線当時は素通り、
はいはい、
姫路まで行っちゃうよね、とりあえずねって
とりあえず、
うん、まあ行くんだったら神戸でなんか観光するんだったら姫路城見に行きたいじゃんみたいに、
ああそうな、
うん、なっちゃう感じのケリーさんなんで、うん、
中華街とか、
あ行ったことないな、
ない、
本当にさ三宮だっけ、あの
三宮、うん、
あの界隈ぐらいですね、
うん、
あとなんか神戸って今ワインとかをしてるんでしょ、
あそうな
の、うん、で神戸ワインみたいな、
あ六甲山とかでね、うん、作ってますね、うん、それこそ
なんか専門店とかそれを専門に取り扱う店とかは行ったことあります、
あそう、
うん、まあ、どれ飲んでもブドウジュースにしか感じない、
あなたワインなんか飲むんですか、
飲みますよ、
どれ飲んでもブドウジュース、
うん、あの800円ぐらいの安いのも、高級ワインはちょっとケリーさんにはもったいないかな、
高いやつとか飲んだことある、
一本ね5000とか6000ぐらいのはある、
全然ダメじゃん、
うん、満タン系はないよ、
ないよね、
うん、あでも美味しいは美味しいって思うけどね、でもね、うん、やっぱね安いねハウスワインをジョッキに入れて飲むで夏とかそれ氷入れてさ、
あ冷やして、ね、
うん、ちょっと薄めつつ、はいはいはいはい、こうジュース感覚で飲むので、はい、あのハウスワインとかあのあるじゃん、あの
紙
パックのやつ、もうあれでいいの、
あ、
うん、それぐらいのたしなみしかできない、
あそうですか、うん、あ
分からない、まだ日本酒の方が、ま
あ、右に同じです
けど、うん、飲めるようになったんだけどね、
ワイン、
ワイン若い時にちょっと苦手だったけど、今飲めるようになったけど、あんまり好き
じゃないね、
ワイン派の方ね、またいろいろご教授ください、
いや教えてほしい、
さあ最後66番、
最後ですね、
明けなばさらに乗り換えて山陽道を進ままじ、
進ままじ、
進ままじ、
うん、
じしって書いてあるよ、
本当に、
うん、天気は明日も望みあり、
うん、
柳に霞む月の影、
はい、
ま、もうこれ次は山陽道を行きますよって言ってるだけですね、
言っただけですね、
うん、続くみたいな、うん、To be continued って感じですか、
そうやね、
はあ、これで東京から神戸までの
旅が66番全部来ましたね、
来ましたね、さあちなみにですね鉄道唱歌、うん、これをあの東海道編を第一周って いうみたいなの、
うん、
で続編があって、
うん、
第2集が山陽九州、神戸熊本長崎と旅するバージョンがあるそうです、う
ん、はい、
で第3集が奥州線、盤上線、
いわき線、うん、
東京の上野青森、
奥州ね、うん、
うん、
あの陸奥のことね、
はい、はいはい、東京の上野から青森に行ってまた上野に帰ってくるっていう
東北線と常磐線ってことですね。
じゃあ内陸側と海側を通るコースって感じ、うん、のコースで第4週が北陸編、北陸地方陸、
うん、
東京の上野、新潟、
はい、
金沢、
うん、
米原と回るコースがあります、
はい、
で 第5週は、
うん、
関西、三宮、南海各線編、
うん、
大阪から名古屋、
うん、
亀山、
はい、
鳥羽、
うん、
奈良、和歌山、
はい、
難波、
お、
紀伊半島とか
三重県ですね、
うん、とか奈良県とか系ですね、
うん、はい、
っていうのもあったそうです。で、うん、かつてはここまでだとされてたんですが、
うん、
後々、第6週が存在することが分かりました、
うん、
で第6週は北海道編があるそうで、
うん、
この北海道編まで足す と、全部で374番まであるそうです。
ほう、
でこれはですね、1987年までは、日本で一番歌詞が長い歌として鉄道唱歌なってたんです。1987年、30年前までは。最近まで。
うん、
で、これを塗り替え、鉄道唱歌のを塗り替えたのが、87年に発表された、石坂正雄、一人旅して、全国わが町音頭という
歌
が3355番あったんですよ。
むちゃくちゃ。
ね、県別市町村全部あるみたい。
ああ、町ごとに1個ずつ歌があるんや。
昭和の終わり頃の時代のって。これやけっぱちだよね。
リアリアな。
で、カラオケで、この今回まで紹介した
鉄道唱歌
第1週66番を歌えるカラオケもあるそうです、う
ん、ああ、うん、なんかカラオケの収録曲では最長だって僕聞きましたけど、は
い、15分59秒あるそうですね、うん、ドン引きで一人カラオケだったらいいですけど
みんなの前で、
うん、これ16分もマイク
16分で66番歌えるわけ
じゃな、だって1番で30秒ぐらいですよ、
まあ、30秒、そうか、1分もかからへんの
か、うん、感想とかないでしょ。でも66番歌って飽きてきますよね。
歌う方も聞く方も、
うんうん、だから、まあ、どれぐらい歌われてるのでしょうかね、
うん、
さあ今回は本当今回でこの鉄道唱歌は終わりなんですけれども、
はい、
まあリクエストがあれば続編もやってもいいのかも。
なそう、
うん、だってやっぱ東海道のこう東京、神奈川、静岡、愛知、岐阜、滋賀、京都、奈良のリスナーさんは触れてもらえたけど、
意外
に他の地域が嫉妬してるかもしれない
です。ぜひ我が町をと、
うん、何でもこうね、こう太平洋ベルトが優先っていうのは
まあ確かに
ちょっといけないような気もするとこもありますからね、まあまあ、うん、でもこればっかやってるわけにも
まあね
300何番までちょっと壮大な企画になってしまうので、
あ、まあ、それはそれで面白いかもしれない。
一旦終了しますが、
はい、
もしリクエストが、
まあ、まさに第1週ですね、
はい
はい、
第1シーズンはこれで、
はい、
第2シーズンは未定です。
ネクストがある
から、はい
はい、
ね、あ、でも他の地域にもう見てみると、まあ、いろんな歴史とか見れ
る、歌詞を見るとね、やっぱ面白いです
ね、うん、皆さんもぜひカラオケボックスで歌ってみましょう。
惹かれない程度に、
はい、うん、 ね、まあ、みんなで合唱したり歌い回ししたらいいんだよね。
ああそうですね、うん、そういう同行の詩なら理解されるんじゃないですか。あそうか、
てっちゃんつなが
り、うん、全然知らない人だな、なんだよこの歌はって話だけど、
ね、中高生にこれやらされたら大変ですね。いやいやい
や、お勉強ですか。
はい、じゃあ今日はねここまでです。
はい、
おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。お便りテーマがいろいろとあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
うん、
お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。
はい、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。